次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。マスター、今週も歴史に学ぶ危機管理っていうテーマで、株式会社コテン代表取締役 CEO の深井龍之介さんと、株式会社フライヤー代表取締役の大賀康さんとお話しますよね。
うん、そうだよ。
それでこの浜カフェの歴史や生い立ちってどうなってるのかなって思ったんですけど。
ああ、なるほど、浜カフェの歴史ね。いや、実は浜カフェはね、もともと30年くらい前に僕の親父が道楽でやってたんだよね。
とはいえ、この浜松町駅近くでお店を開くって、そこそこのお金が必要だと思うんですけど。
生々しいこと言うね。いや、でもそうだよね。ああ、そういえばこのお店の倉庫に親父が残してった月報があるから、それにこのお店の歴史書いてあるかも。
それなら私取ってきます。ありました。これですよね。
ああ、これこれこれこれこれこれこれ。ああ、でも読むのは後にしよう。ちょうど今お客様がお見えになったからね。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週も株式会社コテン代表取締役 CEO 深井龍之介さんと、株式会社フライヤー代表取締役の大賀康さんにお越しいただきました。深井さん、大賀さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
深井さんのプロフィールを紹介します。大学卒業後、株式会社東芝の半導体部門に配属。その後、映像系のベンチャー企業株式会社リーボ、介護福祉プラットフォームサービスを提供する株式会社ウェルモを経て、2016年には歴史領域をドメインとした株式会社コテンを設立されました。会社経営する傍ら、人気ポッドキャスト番組コテンラジオのパーソナリティも担当され、ポッドキャストアワード2019の大賞と Spotify 賞のダブル受賞をされています。
まず改めて、はい、このコテンという会社ですね、はい、について先週もご紹介いただいたんですけど、はい、せっかくの機会ですので、改めてどういう会社か教えていただけますか。
はい、はい、コテンはですね、歴史の世界史、まあ、世界史のデータベースを今研究開発中の会社でして、まあ、例えばその部下に殺された人だけを検索するとか、まあ、大器晩成の人間だけとかですね。
あ、面白い。
例えば大器晩成型の人間で、まあ、軍人の中で例えば大器晩成型の人間誰か。
それだから、例えばやがてその古典のサービスができたら、はい、軍人、例えばヨーロッパ大器晩成とか入れると、この人って出てくるっていう。
あと評価が二分してる人たちってどういう人たちがいるのかとか、いい評価も悪い評価もどっちも激しくついてる人たちって、どこの世界のどの時代にどう分布してて、似たような特徴を持ってるかどうかとか、まあ、そういうことが調べれるという。
というまずはそのデータベースも作られていて、はいはい、まあ、やがてそれをいろんなビジネスユースで、はい、いろんな方に使っていただくということを考えているということですよね、はいはい、そしてもう一つ、先ほど申し上げたように深井さんといえばこのコテンラジオの人気パーソナリティなわけですが、はいはい、このコテンラジオっていうのは先週もお話しいただきましたけど、まあ、いろんなとにかく歴史のことをガンガンお話しされて、はいはい、中でもまあ印象深い回というか、例えば反響がすごいあった回とか何かありますか。
はい、ですね、今ちょうど第一次世界大戦やってるんですけど、はい、第一次世界大戦の反響はやっぱ結構ありますね。あとは吉田松陰高杉晋作とか、
長州の、
勇気がもらえましたみたいなのが
やっぱりあのね、あの長州っていうのはあのね、はい、明治維新の時に吉田松陰ね、はい、高杉晋作木戸孝允と、はい、あの辺が出てきたね、幕を倒したわけですけど、あれ結構賛否両論じゃないですか、
はい、
あれ古典ラジオではどういう議論をしたんですか。
まあ、あの僕たちは、まあ、ジャッジメントは全くしないんで、うん、基本的にはしないんですよ、うん、なんで本当になんていうかそれはノイズだと思ってるんですよね、うん、僕がこの人優秀とかそういうこと言わないようにしてる、まあ、言ってますけどね。
でもまあ、うん、でも可能な限り客観的に言って、そっから自分はこうじゃないかみたいなことはちょっとおっしゃるけど、 あくまでそこは綺麗に分けてるから、はい、まあ、そこも人気がある理由なんでしょうね、うん、というわけでじゃあ今日どうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお
願いします。では続いて大賀さんのプロフィールを紹介します。大学院修了後アクセンチュア株式会社でシステム開発や経営コンサルティングに携わりました。その後もコンサルティングの道を歩み、フロンティアマネジメント株式会社へ転職。2013年には株式会社フライヤーを設立し、一冊10分で読めるビジネス書の要約サイトフライヤーの運営をスタートさせました。
はい、というわけで大賀さんどうぞよろしくお願いします。あの大賀さんはね、あの、まあ、これも多くの今ビジネスパーソンの方知ってくださってると思うんですが、ビジネス書要約サイトのフライヤーを立ち上げられた方なわけですが、はい、改めてフライヤーというのはどういうサービスかというのをもう一度教えていただけますか。
はい、あの世の中であのビジネス書ですとか、まあ、本時代、まあ、非常にたくさん出ていると思うんですけれども、まあ、それをあの忙しいビジネスパーソンの方でも読み切れる量のものをまず提供するということで、とてもあの人気が高かったりですとか、まあ、話題のビジネス書を1冊10分で要約して、1冊10分で読める要約をお届けするサービスになっています、
はいはい、というのを、まあ、はい、あの大賀さんご自身がこういうサービスがあったらいいなっていうコンサルタント時代に思われてて、
はい、
でじゃあ自分でそれをやってみようと、はい、言ったら今はあれですよね、確か75万人の方が今使ってくれてるという。
そうなんです、
まあ、ビッグサービスね、75万人すごいですよね。ありがとうございます。というわけでその中でも最近例えば、まあ、これがフライヤーでよく読まれてるとか、ちょっとこれ注目してほしいなっていう本、うん、記事はありますか。
はい、結構ビジネス書 あのトレンドって世の中の動きをすごい表していると思っていてですね、はい、で2020年で一番読まれた本ですね、うん、要約が、人は話し方が9割っていう、あのコミュニケーションの本なんですけど、長松茂久さん、はい、素晴らしさんから出ている本なんですけれども、あの結構2020年って振り返るといろいろこう移り変わってきたんですね。例えば3月とか4月は感染症の本がすごい読まれたんですよ。
あ、なるほど。
それこそ小説のペストとか読まれたりとかですね、うん、フライヤーの要約としても、うん、でそれから少しメンタルヘルスみたいなのが読まれた。
みんなやっぱりちょっと心が
そう、ちょっと家にいるうちに少しあの暗くなってみたいな、あの感じでメンタルヘルスの本が読まれて、でしばらくしてからずっとなんですけども、コミュニケーションですね。
もうそれやっぱりオンライン上コミュニケーションでみんな、はい、はい、苦労したり悩んだりから、
もう明らかにこうリモートワークになってコミュニケーションのあり方変わったじゃないですか、はい、まあ、スラックとか、まあ、ズームとかになってですね、今まで あんまり体験したことのないシチュエーションにあのみんな、まあ、追い込まれたのかなというふうに思うので、まあ、あのコミュニケーションの本の中でも特にこの人は話し方が9割が読まれたっていう感じですね。面白い、はい、
やっぱ本当にやっぱ時勢を反映するんですね、
はい、いや本当に、日々感じます。今はこういうキーワード皆さん気になってるんだなっていうのを感じます。
ちなみにごく最近、例えば2021年に入ってからぐらいだと、はい、こういう本が注目されてるよとかありますか。
あ、そうですね、2021年になると結構未来を作る感じの本になってきている印象がありますね。
なるほど、はい、面白い。フライヤーでそれ日々ウォッチされてるからこそ、はい、今日本中のビジネスパーソンが何考えてるのかっていうのが手に取るように分かる、
はい、本心レベルで分かるっていう。
面白い、面白いですね。
場合によっては書店で手に取らない、初めは手に取らないものもフライヤーで読んで、
あ、そっか、
トレンドすごい出るんですよ。
先取りなんだ。
すごい出ます。
逆に言うと、フライヤーのその情報をはっきりと書店とか、はい、いわゆる卸である取り次ぎなんかは欲しがるんじゃないですか。はい、
もう今すごい連携してるんですよ。
あ、そうなんだ。
あの今この瞬間は950店舗ぐらいなんですけど、はい、あの通常だと650店舗ぐらいですね、フライヤーで要約を紹介した本を並べていただく棚があるんですよ、書店に。でこれ何かっていうと、こう今まで売り上げのトレンドを大体どの書店も見られてたじゃないですか、はい、ランキングとか、うん、でもあの並べればちゃんと売れる本っていうのが実はたくさんあるんですよ。その見えてないランキングに、見えていないで、フライヤーの要約ランキングにはそういうのがすごいこう出てくるんですよね。表に出てくるんですよ。でそれをそのまま、書店の現場で並べると、あ、実はすごい売れるっていうことで、あの書店の棚の、効率がですね、大体4割ぐらい改善するって言われています。
それすごいですね、
はい、すごいですよね。
書店で4割 4割はやばいですね、
はい、なんでもう皆さんすごい喜んでくださいますし、もう我々も嬉しいですよ。ようやくで紹介した本が世の中に広がるお手伝いができているっていうことで、もう社員もすごい喜びますね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
というわけでここからはですね、お二人に先週から歴史に学ぶ危機管理術というテーマでいろいろお話を伺っているわけですが、今週はですね、現代とかまさに今大賀さんがおっしゃってくれたような未来をこれから我々が作っていく上で、こういう歴史上のリーダーは結構参考なんじゃないかみたいなのってありますかね。じゃあまず深井さんから。
ちょっと趣旨から外れちゃうかもしれないですけど、この人というよりはタイプの違うリーダーを3人から5人ぐらい学ぶとまさに未来に生きると思うんですよね。
面白い、
はい、この人がどうとかよりも、あ、人間のリーダー像ってこんだけ振れ幅あるんだとか、こんな人もいてこんな人もいるのみたいなとか、
例えば誰と誰を比べるといいと思いますか。
あ、もうこれ誰でもいいっちゃいいんですけど、はいはい、例えば自分が興味出る領域でもいいんですけど、はい、あ、そうですね、僕が古典ラジオで比べたのは例えば劉邦とアレクサンドロスとかを比べたりとかしてました
全然違いますね。
マケドニアのね、アレクサンドロスは何世紀ぐらい、紀元前、
2世紀ぐらいだったかな、
2世紀ぐらいで、
まあ、ちょっとすいません、うろ覚えですけど、
ヨーロッパ、小アジア、ね、トルコのあたりを全部征服した、はい、アレクサンドロス大王と劉邦を比較すると、あれは多分紀元前4世紀ぐらいかな、
紀元前2、3世紀
の2、3世紀ぐらいですよね、はい、コウと劉邦の漢、はい、を作った酵素ですよね。
そうですね、はい、全くリーダー像が全く違うんですよね。
全然タイプ違いますね。
その
全然
タイプ分かり合わない分かり合わない置いてきぼりになるから。ちなみに どう違うんですか、
まあ、アレクサンドロスは非常に自らが優秀なタイプで、天才系なんですよね、
英雄系ですね、
英雄系で、はい、意欲もすごいし、はい、自己肯定感もすごいし、自分が結構誰よりもできちゃうっていう。あ、
で自分もそれを分かってる、分
かってる、 で部下の扱い方もうまいし、でどんどんどんどんこうなんていうか、ずっと右肩調子で本当に失敗なく上がり続けていく、
抜群にすごいリーダーですね。
そうなんです。
で劉邦は違うんですか。
劉邦はもう全く違ってて、基本的には無能な感じなんですよね。人柄はすごくいいんですけど、まあ、自分自身はそんなスキルフルではなくて、で自分の側近の人たちが、まあ、スキルフルな人たちが集まってくるっていう蘇生の仕方をしてたりする。
岡さんですか。
いや、すごい劉邦なんですけど、戦いは弱いんですよね本人。
あ、よくそう、劉邦って項に負けまくってますもんね。
もうずっと負ける、最後の最後だけ勝つんですけれども、はい、基本的に負けまくりますし、でも唯一彼が優れているところは適材適所の人材配置なんですよね。これはものすごいピカイチなんですよ。長領っていう軍師がいたりとか、関心っていう強い武将がいたりとか、まあ、その一人一人 の才能を見出して要職につけるっていうことですよね。それでどちらかというと、さっきの話のアレクサンドロスっぽいのが項羽っていう同時代のヒーローなんですけれども、それに、唯一その勝つ才能がその人材適用採用のところだったりとか、人材配置のところなので、それで最後の最後に勝つっていう、これすごいドラマですよね。
面白い。ちなみに大賀さんご自身は経営者なんで、やっぱり重ねると思うんですよ、はい、どっちかというと、どっち、アレクサンドロスと劉邦なら。
完全に劉邦ですよもうね、いやもう、あ、自分の人生観変えたリーダー像の振れ幅こっちあるんだと思って、ですごいフライヤー の経営上もすごい意識しているのが、できるだけ一人一人のメンバーの才能を生かすところにこう配置したりとか、その人の願いをできるだけ叶えるポストにつけたりとか、まあそういうことをすごいこう意識しているんですよね。なんか劉邦がもしかしたらフライヤー作ってるかもしれないですね
面白い
面白いですね。
深井さんいかがですか、今の。
そうですね、なんかなんでそのアレクサンドロスで起こったことは非常に僕面白かったんですけど、これ非常に優秀で、その当時世界の全てだと思われた地域をほぼ全て征服しきるんですね、はい、で征服した後に統治するっていうフェーズに入るんですよ彼が、そこを。この統治フェーズに彼は全く太刀打ちができなくなるんですよね。今までのリーダーシップの発揮の仕方が、自分が超戦争に強くてガンガン自分が活躍してそのカリスマ性で引っ張る、でも 統治フェーズに入ると戦争がまあ基本的にありませんから。
そうですね。ね、統治した後は戦争いらないですからね。はい、
そうなんです。あの全然違う構造にというか引っ張り方しないといけないっていう。
違うリーダーシップが求められる。
違うリーダーシップが求められる。で、劉邦の方はすごく面白くて、うん、引っ張ってる時も引っ張れてないし。で、統治フェーズも統治できてないんだけど、う
ん、統治できてないんですか、
韓の国。できてないですね、彼。あの関心部下とか普通に殺しちゃうし、はい、なんかうまいことできてないんだけど、結果的に漢王朝がまあ400年間続くみたいな。
そうですよね、面白い。
これなんだろうなとか思うんですよね、やっぱそれを見て。
だからアレクサンドロスね、確かにアレクサンドロ大の時はすごく世界を征服したけど、一瞬でシュシュシュシュって、
いやもう本当一瞬なんですよ、
亡くなりましたよね、
はい、もう彼が亡くなった瞬間に崩壊してしまう。
ところが劉邦の方はダメダメリーダーのくせに、うん、彼が作った国は400年の、はい、ね、成立したと。何なんでしょうね。
そうなんですよ。こういうのを何パターンか見ると、うん、あれ、じゃあ自分はどうやって生きていって、今の時代だとどうなるんだろうっていう問いが生まれるんですよね。その問いが大切かなという。
ちなみにその問いの中で、はい、深井さんご自身は歴史上から見ると、はい、こういうリーダー像みたいなのが、はいはいはい、まあ、正解はないのかもしれませんけど、はい、自分だったらいいかなとかあるんですか、こういう人が未来を作れたらいいなみたいな。
そうですね、それでいくと、はい、僕の今の自分の中での結論っていうのは、はい、今の時代の特徴っていうのはですね、争いじゃなくて調和する方が社会的成果が出せる時代になってきてるっていうのが、うん、まあ、僕の感覚です。まあ、戦争こう争って追い落とすんじゃなくて、あのいろんな人のリソースを借用することができる、
そうですね、
っていう力がすごく必要だなと思っていて、それはカエサルに近いです。
へー、
ローマ帝国を、まあ、ある意味、帝国化したカエサルが、彼がすごくうまかったのは、当時一部しかいなかったローマ市民以外の属州とか属国の人たちの力を借りることだったんですよね。
へー、
当時でいうところの、まあ、今でいうとですね、どういう状況かっていうと、はい、例えばアメリカの大統領が中国にもロシアにも力を借りれてる状態とほぼ一緒です。
なるほど。
なんで強いですよね。
それは強いし、世界にもいいことですよね。みんな協力するわけですから。
はい、そういう人が、本当は必要なんだけど、世界は今結構そうじゃない方向に向かってるっていうのも非常に興味深いなと思って見てます。
どうですか、小川さん今の話は。
いや、本当に深井さんが言われるようにリーダーのあり方っていうのは本当に多様であっていいと思ってるんですけど、それでもあえて一人この人みたいな人が現れないといけないなって思ってるのは、私はリンカーンなんですよ。リンカーンって分断された、もう完全にアメリカが分断されて、もう、はい、もうどうしようもなくなって、まあ、あの自由州と奴隷州と分かれて常に争って、リンカーンが大統領に就任した瞬間に戦争が勃発するっていう、あの流れの中で、こう人材登用のもうすごいいいんですよ。私めちゃめちゃ好きなエピソードがあるんでご紹介すると、はいはい、南軍には李将軍って有名な将軍がいて、はいはい、結構北軍は負けまくるんですよ、うん、もうギリギリのところで負けまくってですね、うん、で唯一どこで戦っても勝ってくれる将軍がグラント将軍っていうのが出てくるんですけど、
は
い、でもグラント将軍には欠陥があって、はい、めちゃめちゃ酒飲みなんですよ。
なるほど。
めちゃめちゃ飲む、うん、しかも暴れるらしくて、
なるほど、
で部下がこいつちょっと左遷してくれみたいなのを結構みんなに言われるんです。でリンカーンにこうそれが届くんです、
はいはい、
でリンカーンが言ったのが、将軍っていうのは戦いに勝つのが本当の使命であると、お酒が好きなんだって、ってじゃあめちゃめちゃいい酒買って送ってやれって言って言うんですよ。つまり何かっていうと、すごいその優れたところにフォーカスをした組織マネジメントをしているってことですね。
まあ、さっきの話に戻りますね。
そうなんですよ。なんでリンカーンってすごい懐の深い人で、現実的な打ち手を打ちながら高い理念を実現していく。
なるほどね。いやすごいな。高井道はなんかさっきから必死に返されてリンカーンとか、ね、もう早くノート取ってるんですけど、どうですかお二人に質問というか。
あ、そうですね。でも今のお二人って結構こう苦労を乗り越えてきた方のお話をメインにされてると思うんです
けど、歴史上ね、
はい、なんかその時にこう乗り越えるためにこう取り組まれてる傾向みたいなのがあったら、なんか今の私たちにも参考になるんじゃないかなって思ったりしたんですけど、お二人からなんかお話伺えたりしないかなと思っています。
苦難に遭ってる人の乗り越える時の傾向ってことですね、
はい、乗り越え方とかね、
乗り越え方、メンタルなのか分かんないですけど、
なんかそういうリーダーってちゃんとジレンマを 感じていることだと思うんですよ。
ジレンマを感じている、
はい、何かっていうと何かをするときに必ずデメリットがあるじゃないですか、うん、でそれを全部一応頭の中でシミュレーションした上で一つの道を決めたら強く歩むっていうことをやっている気がするの。リンカーンとかまさにそうですけれども、あの過去のあのそうですね、例えば織田信長が桶狭間の戦いに行くっていう時も、はい、結構いろんなシナリオを持っている中でこの一点で勝つって言ったらそこに全振りするわけじゃないですか、うん、そういうそのなんていうかここって決めたら行くんですけど、かなりいろんなシミュレーションをしているでジレンマも抱えているっていうのがまず大事なのと、あと歴史のこうなんていうかトレンド、時代のトレンドには抗えない、うん、っていうのがあって、うん、どんなになんかこうしたいって思ってもそれがこう世の中のトレンドに反することだと大体うまくいかないんですよね、う
ん、なんか経営と一緒ですね、
はい、いや本当にそうなんですよ、うん、もうまさに経営そのものなんですよ。
熱い熱いぞ
強一だった
もうあのこう市場のトレンドとかに会社っていうのは逆らってはいけないし、うん、あの一つ一つの意思決定には必ずジレンマがあるんですよね。でもそれをちゃんと考えて一つの道を選ぶっていうふうには思いますよ ね、
はい、深井さんいかがですか。
いや今の話でもめっちゃ近くて、はい、やっぱ僕も歴史勉強してて流れにやっぱ逆らえないっていう感覚がすごく強くあります、ね、もう人間の力を圧倒的に凌駕してるストリームみたいなのがやっぱあるんですよね。
やっぱ歴史の力の強さ、
うん、強いですね、うん、その流れがやっぱあって、うん、でそういうストリームって得てしてなんかそんななんていうんですかね、この地震のプレートが弾けるみたいな動きするんですよね。
パーンと
パーンっていくんですよ。面白いことに。
なんかきっかけがある。
きっかけでパーンっていくんだけど、きっかけがいくまでは抑圧されてるんですよね。
あ、だからこうバネがグググって引いてる感じ。
みんなしんどいみたいな。すっごい不満持ってるんだけど、既存の構造がそのバネを外すことを絶対に許さない。うん、でそれがなんかのきっかけでポンと外れた時に一気に時代がガッて動く。
おお、めっちゃ面白い。
こういうことの再現性はすごくよくあるんですよ。これすごい面白いなって思って
。面白い。
まあ今の時代、僕が次世界で不満が爆発するだろうなと思ってる箇所は福祉。先進国における社会福祉が国が今まで担えてた仕事が担えなくなっていって満たされない、うんうん、こんなに税金払ってるのに全然自分の親を施設に入れられない。
まあ実際そうですよね、
はい、ってなっていくのがボルテージがバンバン上がっていって、うん、それ弾けるんじゃないかなって思ってます。
どっかで誰かが新しい概念とか一言こうなんじゃないって言った瞬間にダーンって、
そうだそうだってなってボーンって一気にいくんじゃないかなと思ってます。
面白い。
これは今の僕たちの OS である人権と密接に関わってるんですよ、この福祉が、うん、だからこの OS ごとアップデートされる可能性を感じててワクワクしてます。
深井さん、大賀さん、ありがとうございました。いやー、高恵美ちゃん、歴史って面白いね、はい、今週も本当に面白かったね、お二人の話。
そうですね、歴史を知るってすごくこう自分にとっても価値があることなんだなって思いましたし、はい、中でも時代に抗えないっていうのがすごく面白かったです。
やっぱり歴史を長い目で見てるからこその言葉だよね、時代には抗えない。まあそういうのに怖い部分もあるけど、まあ、きちんとそういうのに向き合ってやっていくことが大事っていうことかもしれないよね。
そうですね。ところでマスター、さっきの浜カフェの昔の月報読ませてください。
ああ、いいよいいよ、はい、どうぞどうぞ。
1990年4月30日今月から開店、ほとんど休憩は取れずに働く、嬉しい悲鳴、残り98。
うん、できたばかりの浜カフェ、滑り出しは好調のようだね。
はい、少し進めますね。1991年4月30日今月で開店から1年、変わらずお店はほぼ毎日盛況、残り91。
うん、1年経ってもいい感じ。あ、でもところでさっきからその残り98とか残り91って何なんだろうね。
何ですかね。ページ進めてみますね。あ、ここ。2007年9月2ヶ月前近所にオープンしたポケモンセンターに合わせて始めたお子様ランチが大当たり、おかげで残りゼロ、 捕まされた株の大量損失はこれで取り返した。
株の大量損失知らなかった。
マスターも知らなかったんですか。でもこれ何かに似ていますね。
何かって何よ。
大量の株をつかまされたお父様と大量の仮想通貨をつかまされたマスター。歴史は繰り返す。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。ここで番組からお知らせです。浜カフェではオンラインサロンを展開中です。サロンメンバー限定のオリジナルコンテンツやビジネス上のお悩みなどをマスターやお客様などへ相談することもできます。詳しくは浜松町イノベーションカルチャーカフェと検索して番組ページをご覧いただくか、番組ツイッターをご覧ください。
ぜひ浜カフェのオンラインサロンにぜひ皆さんもご参加ください。お願いします。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、歴史に学ぶ危機管理。出演はお客様、株式会社コテン代表取締役 CEO 深井龍之介、株式会社フライヤー代表取締役大賀康、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。